西宮 's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は西宮の食文化を食べ尽くすと題して、ゲストティーチャーに兵庫栄養調理性格専門学校教授でいらっしゃいます柏木直樹先生をお迎えしてお届けしてまいります。柏木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あの締めくくりの12月ということでね、何かとやっぱりあの食べることなんかの機会も多いですし。
そうですね、まあ、本当にあの、まあ、食べ物に関する人たちにとってテンションの上がる時期というか、
はい、
もう行事が目白押しの中の、その行事には全て何か食事がついてくる、
うん、
まあ、そこに必ずまた終わると宴会がついてくる食べることばっかりということで、はい、で、思い出はいい思い出ばっかり残る、
ね、まさにハッピーな12月というところなんですが、
そうですね、
うん、さあ、今週は昔はあった西宮の土産と農業という、サブタイトルでお届けしてまいりますが、まあ、あの西宮っていうと食文化かなりレベルが高いんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、うん、あの僕たち小学校から西宮で育った僕らにとってはね、
はい、
まあ、お酒の話とかそういうのよく聞かされんねんけど、本当はじゃあ西宮って一体どんな食文化があったんかっていうことをね、うん、まあ、私も学校なんでそういうことはよく研究したんですけど、
はい、
やっぱり西宮はやっぱ由緒正しいところやっていうところからまず始まる。それはやはりこう西宮っていう地名、この地名は広田神社に由来する京都大阪から見た 西側にあるお宮さんが広田神社だから西宮っていうふうに、京都の人たちが、みんな思ってたわけですから、
はい、
こんなに由緒正しい土地ないじゃないですか、
うん、認められてたんですね、もうずっと前から。
そうですね、しかもこじゃあなんで京都のそういう身分の高い人たちがこの西宮に来てたか、
うん、
おそらく美味しかったんですよ、
食べ物が。
そうです、西宮は実は食べ物が美味しいものが昔からたくさんあったんですよ。
でも京都っていうとやっぱり食文化すごいレベル高そうな感じなんですが、
は
い、
ね、私もね京都もう近頃何回か行ってるんですけどね、
はい、
京都は、じゃあほんだら魚屋さんってにぎわってる感じありますか。
あ、そういえば、
ね、錦市場って出てきたら、卵焼いてたりとか、
はい、
そんなね最近ちょっと
お漬けもあったりとか、
お漬けもあったりとかってあるけど、うん、魚屋さんがいらっしゃいいらっしゃいとか言っててやってる想像できませんよね。
そんなイメージないですね。
ないですね、だって京都は海から一番遠い都ですから、はい、
あ、
よくテレビ番組で京丹後から魚を運ぶとかってやってるじゃないですか、
はい、
ね、西宮目の前に海あるんですよ
そういう意味では
恵
まれてますよね。
そうです、
うん、
でしかもね、魚の中でも瀬戸内海の魚っていうのは瀬戸内産って言って、これすごくレベルがアップするんですよね。
ちょっと憧れの食材なわけですね。
それは西宮はもう目の前で取れてたんですよ、
うん、
昔はちゃんと漁師さんもいてて網張って、で網を引っ張って、たくさんのジャコが取れたらそのジャコ干したり、それから取れた魚でかまぼこ作ったり、こういう産業は実は西宮にはあったんです。でだから西宮は美味しいとこだったんです。これは間違いないです。
あ、そうだったんですか、
はい、ですから実は広田神社に、ね、来られた身分の高い人たちはね、みんなあの広田神社で歌会やってたんですよね。
ほう、
歌会っていうことは歌呼んで、はい飯食う、またちょっと考えてお酒飲む、はい、また歌考えて、はい、また飯食ってお酒飲む、こういうことなんですよね。
優雅でいいですね。
ちょっと一般の僕たちには分からなかった、もう本当に素晴らしい生活をあの広田神社でやられてたっていうことなんです。
はあ、すごい、じゃあお楽しみの
そうですね
エリアだったわけですね。
しかも皆さんご存知、京都暑いでしょ、夏。
はい、
あの暑い時に西宮の山のふもとのあの涼しいところでそういうことをやられる。
はあ、じゃあある意味秘書にいらして、
そうですね、
そこで優雅にお楽しみ、
はいはい、
という場所だったわけですか、
だからもうちょっと源平合戦でね、この辺まで平家が粘ってくれたりとかしたらええねんけど、一気に神戸まで行っちゃったじゃないですか。
はい、
それでまあ簡単に言うと生田神社は有名になったわけですけどね。あれ広田神社だったらよかったのにね。
でもじゃあ広田神社っていうのはすごい場所なんですね。
そうですね。
昔も今も。
そうなんです。でも残念ながらその広田神社に、そういう名残は何もないですよね。
今現在ね、そうですよね。
なんか広田神社行ったらかまぼこ売ってるとか。
ないですね。
そこが僕残念だなって今思ってるんですね。
はあ、どうしてその伝統がずっと続いてこなかったんでしょうかね。
まあ、こんなこと言うたらいやらしいけど、はい、お金持ちの集大成が変わってきたってことじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
もともとはやはりこの、はい、魚を取ってる漁師さんとか、これ網元さんなんですけどね、こういう人たちすごいお金持ちですよね。だって天然で取って言うたら1万円札を網で引っ張っとるけどもこんな商売されてた。
そうか、
でもう皆様ご存知通りお酒作ってる人はお酒売ってお金持ちですよね、
はい、
でまあ、そういう人たちが今までお金持ちであったのがだんだんだんだんこれがなくなってきて、まあ、お酒があんまり売れなくなったりで、まあ、お酒の影響もあってやっぱ浜埋めたとかそういうことも出てくるでしょうし、だから私から見たら西宮ってかっこいいんですよね。ヨットハーバーがあってパーヨットかっこええなみたいなイメージあるけど、あ、全然欲しくないですね僕言いましたらね
あ、ヨットハーバーを作ったことによっていろいろなことが変わってきてしまった、
まあ、だいたい西宮のイメージっていうのができてきた中では、はい、やっぱり食べ物の街っていうイメージじゃないんですよね。どっちかというとね、だんだんかっこいい方かっこいい方にちょっと西宮がなってきたんかなって。
なるほど、
僕はそういうふうに想像しているわけです。でそういう中で、もともと西宮のお土産っていうのは実は西宮の浜で獲れたお魚を原材料にしたもの。
例えばどんなものがあ
ったんですか。例えばですね、じゃこなんですね。
じゃこ、
じゃこってね、僕ら日本人にとってはね本当に毎日必要なもんだったんです。かつお節のかつおって出汁取るってこれ高級なんですよ日本料理ではね。でじゃこで出汁取るっていうのは水につけてるだけで出汁が出るんです。沸かす必要ないんです、頭取ってお腹取って水につけておくだけで出汁が取れる。でこの出汁を日常みんなが家で出汁として使ってた。
例えばお味噌汁とか、
お味噌汁作るとか、
おうどんの
出汁
とかも、
はい、
ほ
う、だからもうカツオとかって言ったらちょっと高級なお店が使うもんですよ。まずカツオ節を削るっていう技術自体が、
はい、
なかなかこれは一般の人にはできないわけですからね。僕らがこの世界入った頃はまだカツオ節をカンナの逆さ向けてね、
はい、
カーって削って、先輩削ってましたからね。
昔は家にも、そういえばうちにもあったなと思うんですけど、今やあんなもの全く見かけなくなりました、
あのカンナも、あのカンナを研ぐ技術がなかったら鰹節がなんていうかポキポキの折れるんですね。
なるほど、
パラパラパラパラってね、あれが大工さんみたいにシャーシャーってやるためにあのカンナの手入れが大変なんです。だからそれは板前さんはみんな包丁研ぐ技術があるから、あれ研げるんです。だから鰹節がきれいにさ
ーっ
と出る。
そう、付随したいろんなことがやっぱりちゃんと昔はあったわけですね。
そうですね。でこのじゃこなるものはね、実は漁師さんにとって大事なもので、はい、作って作り置きできるんですよね。で漁業は雨降ったり台風来たらできないですよね。ということはその日収入ないですよね、その収入のない時にこのじゃこを出すって売るわけです。そうすると365日のお休みじゃない日にちに必ず毎日の収入がちゃんと入るようになってる。だから各どこの漁港行ってもそういう干し物なんかは、お土産の対象にもなるし、それから売るものがなかった時の一つの商品として確保してるわけです。
ほう、じゃあかつては西宮からどっか行った時のお土産というとじゃこ。
そうですね、
だったわけですか、
はい、まあ、じゃこもろたらみんなね出汁取れんねんから。
そうですね、
だから、まあ何かって言ったら当時はほぼ 100% 日本料理食べとったということでしょ
う。
みんなが朝味噌汁飲んで、
はい、
白いご飯食べてたんですよ。
じゃこの出番も多かったんですね。多かったんですね。
それが今や、はい、まあ今おそらくパンが、圧倒じゃないですか。
朝はパン。
なんでか言ったらパンはどうでもいいけど、はい、やっぱコーヒーがかっこええねんね。
ああ。
味噌汁より
ちょっと。
味噌汁美味しいねんけど、味噌汁っていうよりも今日朝何食べた？パンとコーヒーって。コーヒーって言ったらかっこええなみたいな。で、あれに味噌汁負けちゃったんですよね。そこだと思います。まあ、
なるほど、
まあ、そういうことによってやっぱりじゃこの需要っていうのも随分減っちゃった。
じゃあ今や西宮からどこかにお出かけした時にお土産で持っていこうと思うと今何があるんですかね。
私もね、いろいろそういう選考委員の仕事なんかもやらせてもらったんですけどね、はい、なかなかないですね。
特選品西宮という、これ商工会議所がお出しになって、まあ、ね、市から出てるものもありますけれども、うん、この選考委員を、
そう、選考委員やらせていただいたんですけど、ね、柏木
先生はなさったんですが、
おかげで僕も知らなかったものもここで見たこともあったんですけど、
はい、
でも皆さんもご存知の通り、じゃあ西宮市民全部がこれ持っていったら西宮やでみたいなのとか、うん、これは西宮らしいでとか、これやったらもう西宮かっこええなとか、そう認める誰もが言う品物が本当にあるのかっていうことに行き着くんですけど、
ほう、
結局今ないんですよね、それね。
は
あ、多分だから僕ら選考委員に選ばれることは何かっていうことは、うん、どれが一番っていうのがまだないってことなんですよ。
あ、なるほど。いろんな分野の方がそれぞれいいものを持ち寄られて、
だから今出てるのはこれ全部一番予備軍なんです。
予備軍ですか。予備軍です。
はあ、でここで一番なれるかなれないか。
でもとりあえずあれですよね、有名なものとかっていうのはこの冊子も今出てますけれども、いろいろありますよね。
はい、
はあ、まあ、西宮ベスト3といえば、そのさっきお話に出た宮じゃこ、
はい、
それからまあ宮水
も。宮水です。宮水はね、もう西宮市民で知らない人は誰もいないんで、ほうほう、これ説明する必要ないと思うんですね。
まあ、
小学生でもこうちょっとペラで宮水の変な知識持ってるやつおるぐらいですから、これ
そうなんですか。
宮水でコーヒー作ったら美味しくないらしいよとかね生意気な小学生最近たくさん
飲んだことあんのかと言いたくなるような感じ
で、飲めるんですよねこれね、簡単にね。
でもう一つが、
そう、これがね、案外皆さんが気がつかないねんけど、やっぱりこれも漁業関係なんですけど、
はい、
これは宮板なんです。宮板、
宮板
はってなるけど、板といえば板わさといえばこれかまぼこなんです。かって西宮が日本社があった金鉄さん、
はい、
これは日本知らない人いないでしょ。
西宮が本社だったんですか。
この今この FM の放送のすぐ近くの今の中央、西宮中央市場のところが社長さん住んではった、
ええ、すぐお隣じゃないですか。
そうです。すぐここで、ほんで直売所がありました。僕がこの世界入った時はここはかまぼこは箱積みして売ってました。ほんでこの冬の時期になると、お店やってる人がみんなおでんの商材をわー買いに来られる、うん、
はー、じゃあお正月前なんかもものすごく賑わったんでしょうね。
はね、でもこのかまぼこも時代とともに、例えば僕がやってる日本料理の中で、例えば京都の老舗のお店がかまぼこをもし料理に入れたら、お客さんがお前とこ弁当屋か言うて、罵られるというぐらい、かまぼこっていうののレベルが落っちゃいましたね。
庶民のものみたいな、
昔はかまぼこは高級なもんやった。それがかまぼこが庶民のものになってしまったんですよね。なんかうどんについてるかまぼこなんです。
あ、なんかそのイメージがあるんですか。
僕ら昔は前菜の中にちょっと魚種のいい魚種で使ったかまぼこがふわっと乗ってますよみたいな、
はい、
あ、ここのかまぼこ美味しいわみたいなのがあったんですけど、
は
あ、今やかまぼこってほら料理人にしたら切るだけやろって言われるんですでだんだんこれ使えなくなってきた、
はあ、
だからご存知の通り、今高級なおせち料理の中にかまぼこはほとんど入ってないです。
あ、そうなんですか。
はい、入ってない。入ってるのは1万円以下の4人前のおせちの中には、コトブキマークの入ったかまぼこ入ってます。
ちょっとなんか変わり切り、変わり切り。
そうですね。うちも子供女の子だったんで、はい、買ったのは真ん中にキティちゃんの絵の入ったやつとかね。あれやったら正月買うたのかなみたいな感じで、それ以外はありえないみたいなかまぼこの地位。
やっぱり変わった。言ってるんですね。
食生活は本当に随分と変わってるっていうことが、実はその食生活に、まあ、西宮の漁師さんはついていかなかったんでしょうね、おそらくね、
はあ、かつての宮じゃこ、うん、宮板、宮水、この西宮ベスト3の、まあ、食材というか、うん、ものが今や、まあ、宮水は別としても、後の2つに関してはもう本当に
もう跡形もないんですよ。しかも僕らおそらく小学校の時に学校の先生はこの2つを教えてくれませんでした。僕もこの世界に入って自分で勉強して学んだことなんで、だから僕できるだけ西宮の市内の、はい、講習会ではこの3つの話は必ずすることにしてるんです。
ねえ、はい、柏木先生から伺わなかったら多分 私も知りませんでしたし、へえそうやったんやって今思われてる方ってずいぶんたくさんいらっしゃると思うんですけど、でもこれは何らかの形で残していきたいものの一つ
ですね。写真だけが残ってるんですよね。網を引いてた写真とかね、じゃこ干してた写真とかね、見たらびっくりしますよ。こんなにじゃこ干してたみたいな。今やサーフィンが干されてるところに
今は昔という感じなんですが、じゃあその漁業にとって変わって農業は、
そうですね、
今伸びてるわけですか。
伸びてるというか残ってるんですよね、逆に。
あ、これも残っている。
残ってる。まあ、僕らのおじいちゃんおばあちゃんらが、私の学校が西宮北口にあるんですけどね、
はい、
で北口、北口ってあそこいちご養蚕作っとったとこやなって皆さん言い張るんです。だから向こう側の川べりから西宮は広域に渡って本当いちご作ってたんです。
なるおもね、本当に多かったですね。
いちごは結構値段もええ値段で売れるし、
はい、
そういうもんだったんでしょうね。
いちご農家っていうのが随分たくさんあったエリア、
まあ、そこを、まあ、大手の電鉄会社2社が町に変えていったわけですからね、
住宅地にね、はい、
だからそこのところになんか物を作る西宮がだんだんなくなって住みやすい西宮に変わってしまった、っていうのが今の変化の状態で、まだでもその当時農業やられてる方はまだそれを推奨して今もやられてる。ですから自転車で西宮ぐーっと回ってみるとなんか3つのもよく見ますよね。
あの緑色 の, そう3つ の, もの畑がずっと広がっているという、この3つ、さっき の, あのまた、宮じゃこ、宮板、宮水に匹敵するぐらいの3つ、
ね、
3大野菜、
だから結構西宮の方はみんな知ってるんです、
はい、
西宮野菜作ってんねんで、でもあんまりかっこよくないのねこれね。なんで書いたら主役じゃないんですよね野菜として。野菜としても野菜で主役になるものってあるじゃないですか、はあ、お鍋には白菜とかね、
はい、
焼きそばにはキャベツみたいな、あってもなくてもどっちでもええ野菜ってあるでしょ
え、それなんですか西宮のは。
残念ながらね、
はあ、
その、まあ、代表的なのが、ほうれん草と小松菜っていうことになるわけです。で一般にこういうもの軟弱野菜って言われるわけですよね、
はい、
でもこれね本当はすっごく 農業の野菜にとって大事な商材の一つなんです、
なんかそのネーミングの軟弱野菜っていうところからまたちょっと、って思ったりするんですけど、いや
も
う
最近は男の子もね、軟弱な子が増えてきたって言われるぐらいやから
、はい、
まあ、その言葉もいいんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
あのね、一つは何かというとね、あの柔らかい、これ日本人の食のテーマの一つなんです、何でも硬いものよりは柔らかいものが売れるんです、で何でも生がいいんです。日本人の食の傾向っていうのは生好きで柔らかいもの好き、最近東京行ったら柔らかい草加せんべい売ってますよ。
嘘あれはもう歯がかけそうなバリンがいいんじゃないですか。いや
だからこれはあの入れ歯のおじいちゃんにいける草加せんべいみたいな感じで売ってますから、
生柔らかい、
だから例えば食パンはソフト食パン、って言うでしょ、
はい、
もうビールもお酒も全部生、はい、
なるほど、
これテーマなんですよ。やっぱり物売りの方にとってこのネーミングをつけると日本人は反応するっていう、はい、ちなみに女性の場合は、
はい、
コラーゲンとヒアルロン酸
お肌プリンプリンになりますみたいな、
食べ物にこの言葉をつけると女性がみんな振り返ります。
なるほど、
ね。一回試してみたら面白いですよ。交差点にたくさん並んでる時に、コラーゲンとか言って言ったら振り向くの絶対女性ですから。男性は振り向きません。そういうキーワードの言葉っていうのがね、あるんです。
なるほど。
だから軟弱野菜っていうのは大事なんですよ。柔らかい野菜っていうのは。
いろんな意味でじゃあこれ素晴らしい。
軟弱野菜は素晴らしいんです。
野菜なんですね。
はい、
小松菜、ほうれん草、そしてもう一つ
は。これはね、結構いける。何かって言ったらネギです。
ネギ、
ね、はい、ネギって結構これないとあかんねんって言われますよね。
うん、
冷ややっこにネギ乗ってなかったらあの豆腐乗すとだけやんってお父さん怒るとかね、
はい、
味噌汁にネギ入ってへんってどういうことや、雑炊、ね、の締めの上にネギに振ってへんってどういうことや、ラーメン屋さん行ったらネギ多めで
ありますよね、てんこ盛りのね、
ネギ多めでお願いしますと、
はいはい、
ラーメン屋行ってもネギ多めでとか言って、ネギって結構好きなぞ。でもこの時期ちょっと今日寒いですよね、となるとこれネギ食べると体が温まるし風邪薬になるなとか、
あ、ね、
はい、
おネギはいろんな意味で
そういう意味があって
登場回数が多いもんですよね、
は
い、
ただこれも主食じゃないですよね、はい、ネギでお腹大きすんの難しいですよね
そりゃそうですね。
これがね、あの関東の白ネギだとね、はい、そこそこお腹大きくなるんやけど、
は
い、青ネギでも関西の人は青ネギ好きやから、
はい、
あのネギ焼きにブーってペタって
あれがいいんですよ ねでも
ペタンコになってしまう。
なるほど。という軟弱野菜が、まあ、今は西宮のじゃ三大、
はい、
名物というか
名物って言えると思います。
ベスト3、
うん、でもいかんせんなかなかスーパー行って、うん、じゃあ西宮っていう符がついたり袋に入った小松菜が売ってるか、これいつも言われます僕も。先生どこ行ったら売ってるんですか、
はい、
いや絶対売ってるとこあるんです、
うん、
例えば、北の山口町には、アイナって言って農協直営の直売店あるんですけど、
はい、
ああいうところには西宮の野菜が売られてるわけです、
うん、
間違いなく売られてる、
はい、
じゃあ本当はスーパーないんですよこれ。案外あのほうれん草って見たら神戸市西区って書いてあるんですよね。
うーん、
神戸も実は西区は西宮の北区みたいなところなんで農業盛んなんです。今いちごたくさん作ったりとかそのことやってます。
じゃあ本当にあの地元地産地消で地元のものがもっと我々の
手に入るところに、
うん、買いやすい、うん、いっぱいこう出荷されると今後もっともっとも
っといいと思うんですけど、いかんせん今西宮の軟弱野菜は大阪市場へ流れてるんです。
あらまあそうなんですか、
はい、大阪市場がもう一手に買ってくれるわけですから、農家の人にしたらもう必ず買ってくれるからそっちへみたいな。
必ず買いましょうよ西宮も。
そうです ね、
だから地元で
ここフレンテさんが時々ね、あの朝市、は
い、あやってらっしゃいます ね
あれは西宮の農家さんが物を持ってきてね売られたりとかしてて、ああいうことがもっと活発になるといいんじゃないかなって思うんですけど
ね
でもね僕もあの西宮の街中バーッと歩いてて見てると種まいてる人、収穫してる人、ちょっといかんせん都市皆さん行かれてますよね。
うん、
なんかあのそこになんか普通農家って言ったらそんなところになんか3世代息子も奥さんも手伝ってて横で子供が砂いじって遊んでるみたいな、あんな雰囲気じゃないですよね。なんか見てたらおじいちゃん腰大丈夫みたいなね、
あ
そういう
後継者問題はいろいろとやっぱりね大変なところもあるんでしょうかね。さあ今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、今回のずっと西宮の食の話の、まあ、触りみたいな感じで入ったんですけど、
はい、
最後にちょっとぐったりと話させてもらった軟弱野菜、
はい、
さあそれでは西宮の軟弱野菜、3つありましたね、
はい、
1つはネギ、もう1つはほうれん草、さああと1つは何でしたかね。
はい、これが今日の問題です、今日の答え、そして来週再来週の答えを合わせてどうぞお答えください。さあというところで、今日はですね、実はなんかいっぱい持ってきていただいてるんですよ、まあ、柏木直樹先生は兵庫栄養調理製科専門学校の教授でいらっしゃいますから、こういうのをいろいろ日頃からもちろん、調理をしたりいろんなものを研究したりっていうところが、本職でいらっしゃるわけですが、今日は何なんですかね。
はい、小松菜の食べ方、はい、
食べ方、
これを皆さんにちょっといくつかおすすめ、
西宮を代表する軟弱野菜小松菜でございますが、これね、まあ、揚げと煮浸ししたりとかね、
そうですね、皆さん想像するのはもうおひたし、はい、
そうなんですよ、ね、だからね、安くてドッと買った時はもう困るんですよ、消費しきれなくて、
はい、
でそれを今日は
ね、湯がいた、はい、その小松菜をペーストに、フードプロセッサーで潰しました。
ガーッと
潰しました、はい、でこれはもうこうすることによって、
はい、
もう冷凍してもすぐまた戻したりとか使えるじゃないですか。
このまま冷凍すればいいわけですか、この状態で。
でもね、小松菜とほうれん草の違いっていうと、
はい、
小松菜と違って、ほうれん草と違って小松菜は歯応えが美味しいって言われる。
シャキシャキ感がね。
だから僕が考えることは、みんながやったらあかんっていうことをやって、新しいものを作る。
これはでもちょっと期待できそうです。
うん、はい、で、僕、これ何に、なぞられたかっていうと、
はい、
実はイタリアではバジルソースっていうのありますよね。バ バジルソースの中にはバジルとほうれん草が入るんです、
はい、
それを小松菜にします。
はい、ですからじゃあここにバジルも入れてもいいわけですか。
バジル入れてもいいですけど、そうするとバジルソースになっちゃいますから。
なるほど。
そこへここに粉チーズを入れちゃいます。
はい、
これ実はバジルソースの中にも粉チーズは入ってるんです。
ええ、
でこれが美味しくするのは、うん、オリーブオイル。
オリーブオイルを結構、上から
入れます。
ドドドドドッと、はい、
これね、いいオリーブオイルです、
はい、
飲めるオリーブオイル、
はい、
これイタリアの料理のレストランではこれパンにつけて食べてくださいっていうやつ。
そうですよね、これがまた美味しいんですよね、うん、はい、
でこれで、まあ、バジルペーストならぬペーストを作ったわけです。
小松菜ペースト。
小松菜ペースト、
はい、
で
これを、
はい、乗せるのはちょっと粋なフランスパン。
お、かっこいいですね。
フルートって言われるちょっとこう細長い、はい、今フランスで流行りのパンなんですけど、
はい、
まあ、この上に
乗せます。
ディップとして乗せます。
ほう、見た目もすごくおしゃれですよ。
色が
彩り鮮やかですし、はい、
でこういう風にして、
はあ、
朝食で食べるなんてどうでしょうか。
イタリアンですねこれは。
そうですね、
はあ、
でも小松菜がかっこよくなるでしょこれ
、はい、なんかあの横文字でなんかタイトルがつきそうな、
う
ん、
そうです、
はい、
これにね、うん、あの爪楊枝にオリーブピュッと刺して上にピッて刺したらもっとかっこええよ。
うわまさに新しい西宮の。そ
う
です
ね、こういうことをねやっぱりあの農家のおじさんとかに教えてあげてテンション上げて小松菜作ってもらいたいなって僕は思ってます。
いいですね。小松菜が余って大変っていう方はぜひこれあの、はい、ペーストにして冷凍してお
く。今日これナイロン袋入れて持ってきてるでしょ、
はい、
このまま冷凍して凍らせてもらっているだけでずつポキッとって使ってもらう。
なるほど。
で、こんなハイカラなことしなくても、もっと簡単なおすすめは野菜ジュース。皆さん朝好きでしょ、
はい、
じゃあこれあのリンゴジュースの中に溶いて飲んでください。そうすると野菜リンゴジュースができますから。
あ、そんなに
簡単にできます。
あの、もう
潰してるわけですからね。
簡単ですし、色見た目の色もなんか鮮やかで素敵な、
う
ん、
ね、そうですね、
ちょっとグリーンスムージー的なイメージですね、はい、色合いで
全然問題なく飲むことができます。
はあ、なるほど。こういうふうに頭をちょっと柔らかくして、うん、
はい、
いろいろな使い方を考えれば、
はい、だから僕はなんでこんなんできるかって、僕日本料理が専門でしょ、
はい、
だからイタリア料理にこんなんあるから、うん、イタリア料理の人は絶対しないと思うね、こんなこと。なんで小松菜でやねんとかになるから
バジルでやったらええやん、
バジルでええやんみたいな、
はい、
だから僕らができるんですこれ。
なるほど、はい、こういうふうに今月は、一つずついろんなレシピを教えていただこうと思います、はい、このレシピは、西宮市のホームページに音声配信と一緒に詳しく載ってますので、
そうです
ね、はい、ぜひ試していただきたいと思います。今日はすごかったですね。昔はあった西宮の土産と農業ということでお届けしてまいりました。さて来週はその今日もいっぱいお話しいただきましたけれども西宮の漁業、
そうですね、
これにスポットライトを当ててお届けしていきたいと思います。ということで先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。